はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボです。私はパーソナリティの衆議院議員重本守と
アシスタントのドクトル圭佳です。
よろしく今週もお願い申し上げます。
よろしくお願いします。
今日は3月3日ですから、
はい、
圭佳さん、ひな祭りですね。
そうですね、
桃の節句で。
そうですね、おひなさんですね。
うん、京都の各神社でも桃の節句、今日木舟神社もですね、確か節句、はいはい、お祭りがあったかと思いますし、
はい、
はい、それともう一つは、3月のね1日、はい、2日とかけて、
はい、
多くの高校で卒業式が行われましたね。
はい、
うん、まあ、圭佳さんも私もかつてね、卒業式、
はい、
もう私も30年前ですけども、いや、これから新たな未来に向かって、
はい、
ね、それぞれの道を歩んでいただく、本当に感慨深いシーンでありますが、
はい、
あとコロナですね、まだまだ。
そうですね、
うん、で今年はようやくそのコロナのワクチンの接種が始まって、
はい、
まあ、京都市においてもね、着々と今準備してもらっていただいてますし、
はい、
まあ、全国の様子を見てますと、
はい、
県が印刷をされたりとか、
はい、
ね、沖縄にワクチンが空輸されたりだとか、
はい、
いよいよ優先接種の準備が着々と進んでるなということでありますが、うん、まあ、ワクチンの接種に、これが本当にコロナの切り札ですから、
はい、そうですね、
ね、なんとかね、うん、順調にこれを続けていただきたいと思いますけども、
はい、
今日朝のニュースで報道されてましたが、
はい、
ワクチンをね打たれた方の中で、初めて、まあ、お亡くなりになった方がいるとの報道がありました。
はい、はい、
ただ厚生労働省のプレスを、まあ、見てますが、
はい、
まあ、打たれて3日後にね、
はい、
こうお亡くなりになる死亡事例が発生したということですけども、まあ、ワクチンとの因果関係ね、
はいはい、
26日にね、うんうん、ワクチンを打たれた医療従事者で、
はい、
まあ、60代の女性の方が、
はい、
あれですね、お亡くなりになったという話ですけども、まあ、直接的な死因は、くも膜下出血だということだそうですね。うん、
はいはいはい。うん、
で、まあ、繰り返しになりますが、ワクチンとの、そのファイザーのワクチンとの因果関係は評価ができませんよというところで、うん、まあ、これから、まあ、こういった事案についてはですね、
はい、
審議会で速やかに検討が行われていくと。で、
はい、
どんどんで必要な情報はですね、
はい、
我々国民に情報開示していただくという予定ですので、
は
い、
で
もこの圭佳さん、ワクチンというのは、このよくよく私たち理解しておかなくてはいけないのは、その絶対安心だということが大好きな日本人でありますけど、
はい、
絶対な安心はないんですよね。
うん、そうですね、うん、
うん、だからワクチンを打つ必要のある方と、そもそもワクチンは打たなくてもいいですよという方をよくよく考えながら、今回優先接種の順番はね、うん、
はい、
決めてるわけですけども、
はいはい、
このワクチンを打たないで、まあ、何もしないで、このコロナ禍を生きていく、で、うん、コロナになる確率、うん、まあ、その後重症化する確率、
うんうん、
で最後にはこう死亡してしまう確率っていうのがある、
はい、
で何もしない時の起きうることとそのリスク、
はいはい、
で逆にワクチンを打った時に考えられる、その副反応や健康被害や有害事象といった、このリスク、
は
い、といったことを、まあ、 その最後はですね、
はい、
今回のコロナについてもお一人お一人がその打たない場合のリスクと打った場合のリスクを、
はい、
まあ、自らの、ね、体調や、まあ、健康状態に照らして、
は
い、まあ、どう選択していくかと、
はい、
いうことですからね。
そうですね、う
ん、ね、だからもうそのために必要な情報は、まあ、しっかりと提供できるような取り組みを政府にも求めているし、
はい、
まあ、今回ワクチン、コロナのワクチンについては初めての作り方であったり、
はい、
ね、初めてのワクチンであったりしますから、その接種した後の健康観察に万全を期してくださいと、
はい、
いうことを私重本からも政府に強く強く働きかけをし、実際やっていただいていると、
は
い、いうことなんで、まあ、今回あの初めての死亡事例が報告されましたが、
はい、
まあ、逆にこれ早く報告されたということは、まあ、それだけ政府も情報開示にね、
はい、
ちゃんと取り組んでいただいていることの証左かなというふうにも思いますけどね、うん、
はいはい、
うん、圭佳さんどうですか、このワクチンを打つということに対する。
私ね、まあ、子どもの頃から私たちの世代って結構ワクチンっていうのは普通に、うん、受けてきたんですよね、
うん
うん、でその中で何か起こったっていうことがやはり周りにあまりなかったもんですから、うん、実際のところはさほど大きな抵抗はないんですよ。
なるほど。
それと歴史的に見てですね、ワクチンのおかげで本当に、うん、害が減ったという病気がたくさん実はあることを、うん、まあ、私、うん、まあ、仕事柄も公衆衛生学とか病理学を学んできたんで、それは自分で認識してますのでね。
なるほどね。
うん、
実はね、ワクチンってね、こう定期接種するものありますよね、うん、
はいはい、
定期接種で、
はい、
まあ、接種勧奨、まあ、公的にね、
は
い、
ま
あ、どんどん受けてくださいよって進めるもの、あるいは努力義務があるようなものがあるとは、はい、まあ、集団予防に比重を置いた A 類接種って言うんですけどね、
はい、
これ大体ね10種類ちょっとあったはずですよ。
そうですね、
うん、そうそう。でインフルエンザのようなワクチンは実は個人個人の判断で、はい、任意で受けてくださいよっていうその、はい、接種勧奨もなければ努力義務もない、
はい、
個人一人一人が予防に努めていただく際の、まあ、B 類の定期接種っていうのがあって、はい、インフルエンザなんかは B 類なんですよね。
はいはい、
うん、だから、まあ、特に例えばヒトパピローマウイルスといって子宮頸がんのワクチンなんかは、
はい、
これ A 類になるんですけど、
はい、
この A 類の、まあ、ワクチンについては、うん、やっぱり、うん、打たないことによるリスク、まあ、子宮頸がんになるリスク、
はい、で
子宮頸がんワクチンを打ったことによってそれを免れる、ね、その効用と副反応が起きるリスクを、
はい、
まあ、やっぱりさっきの話の通り、
うん、
ね、やっぱり A 類の接種であっても最後は一人一人のご判断になりますからね、
うん
うん、まあ、まもなく時間でありますのでとにかくワクチンについては、はい、最新情報、正しい情報をこの番組でもお届けしてまいりたいと思います。
はい、じゃあまた来週も、うん、いろんな情報お待ちしております。
はい、また来週、バイバイ。
バイバイ。